いの伝承というか、うん、受け渡しないなと思った、うん、
そのフェスの土地っていうか場所でさ、うん、融合するのよね。
渋谷と原宿が歩ける距離だったっていう、あ、今年すら知らないわけです
よ。ポッドキャストオンルーフトップシャープ25です。ルーフトップ高江助、土屋文彦、そして放送作家大野圭介さん、この3名で今日もフリートークしていきます。
はい、はい、
僕あの息子が、はい、僕あんまりこのポッドキャストで家族の話しない、はいはい、家族いるんです、
はい、
こんな何して
みんないるよ、
みんないるじゃん。いやほら2人はいそうよ、いそう。俺本当にいなそうって言われる。
でもいなそう、まあね、今でもいなそう、う
ん、生活感ゼロ。
生活感ゼロとは思わないけど、あの結婚してなさそう、
結婚してる感ゼロ、うん、子供いる感ゼロ、うん、なんだろう、僕が一番子供いるからね。
そうです、
犬だっているし、
はい、
うん、
まあ、いい、はい、で、
はい、で、あ、息子が誕生日だ、
はい、
で、
はい、
で、今キャンプにすごくこう、はいはいはい、まあ11歳なんだけど、ハマるぐらいの年だから、うん、で
11歳なんだっけ。
そうだよ、
もう11歳、
11歳よ。俺11歳の子供がいるように見えないでしょ。俺
え、小 5? 5。
う
わー、マジか。
ほらチーがさ、それ思うわけじゃん、うん、いや、だって俺だってちょっと思うもん
でしょ。
小1ぐらいで、今小3ぐらいとかで思うさ、
小5。
いやー、そっか、小5なんだ。
でなんか僕ほら高学年って言われる小学生、
ね、そうだ、
もうあのとこに入るから。で僕もなんかあそこにいろんな目覚めがあったなと思ってて、
うん、
で息子が誕生日何欲しいって言ったら、ナイフが欲しいっていい、ね、それはごめんね、
はいはいはい、
あのほらキャンプだから、はいはい、さっきキャンプの話だった、はいはい、キャンプしたいからするからナイフが欲しいで、うん、誕生日もキャンプに行こうっていうのは決まってて、うん、だからそれに備えてナイフが欲しい、
うんうん、いいね。
でキャンプ用のナイフってさ、まあ、普通に持ち歩いてたら銃刀法違
反、そうだよね、
うん、ぐらいの刃渡りなんですよ、
うんうん
うん、で僕、まあ、実際あげたのね、
うん、
オピネルっていう、まあ、本当に老舗の130年ぐらい続いてる、もうピカソも使ってたっていう、うんうん、あのナイフなんですけど、すごいシンプルで安いの、安価なのなんだけど、すごいシンプルでなんか最近のハイブリッドなナイフではなく、うんうん、機能も少ないんだけど、なんかそれがいいなと思って、うん、あとネットとかで調べたらなんかファーストナイフにはこれがいいかもみたいなこととかも書いてあって、
うん、ファーストナイフ
で僕あげたんですよ、
はいはい、
であげてみて思ったのは、息子にナイフをあげるっていう行為、
うん、
俺すごいいいなと思った、
うんうん、
だってそれで人を傷つけるかもしれないし、
う
ん
ね、その使い方っていうことだよね。
もっと言うと自分が殺されるかもしれないじゃん、そのナイフで持って、うんうん、でもそれを息子にあげるってこんな信頼の伝承というか、受け渡しないなと思ったんですよ。だから上げた瞬間にちょっと感動して、
戦国武将みたいな、
そう、うん、だって俺これで背中刺されるかもしれないのにと思ったら、いっぱいあるじゃないですか、親父を殺すその話ね、うん、その昔からギリシャ神話でも何でも、
うん、
最初の恋敵ですから、うん、親父っていうのはね、うん、なんだけど、そうそう、もらってね、うん、あ、もらってじゃない、あげてね、
うん、
なんかいいなって思ったっていう話、
まあいいよ、
うん、
でも今聞いてなんかそういう教育的にもいいなと思った、
う
ん、
そう、
普通にな
だから当然だからこんなので人を傷つけちゃいけないぞって話もするし、
う
ん、
自分使わないっていう選択を持つ、
自分が傷ついてもよくいけないんだぞっていう話も当然するしさ、うん、
いやでもそうなんだよね、
うん、
結局だって地元の先輩からナイフもらったとか一番嫌じゃん、そんなの。
そうだね、
なんとなくなんかさ、
まあその先輩にもよるけど、ね、
いやでももうその
もらい方にも
不良のさ先輩にとかさ、はい
はい、まあ俗に言うね、
うん、そうそう、親父が教えなきゃいけないんだって高田文雄先生は言ってたよ。
また高田文雄先生が出てくるのね、うん、好きだね高田文雄
先生。いや高田文雄先生ね、あのそういうとこまともなんだよ。
あ、
もちろん。だ息子のこと初めてキャバクラ連れたのも、
うん、
あの先生な
んで。ああ、そうそうそう、
だからそういうのを、
うんうんうん、
あの結局は親父が恥ずかしがらずに教えなきゃいけないっていう。
確かに確かに、ね、僕はそれはそういうのは、うん、別っ子の方がいいけど、うん、僕自身はね、
うん、
でもそうなの、そうやってこう親が蓋をしちゃいがちなものを、うん、しっかりなんか自分が 教えれることとかやれることはやってった方がいいなって思ったんだ、うん、ナイフ危ない早いとかじゃなくて、まあ、もちろんある程度の時期はあると思うけど、うん、僕なんか11歳の誕生日にナイフをあげるってすごい良かった、うん、しかもキャンプというその大前提がねあって、
うん、
ただ単になんかかっこいいからとかじゃなくて、ほらまあ男女は関係ないかもしれないけど、まあ、あるじゃない、その単純にさ、その造形美としてかっこいいみたいなことも、うんうんうんうん、だからでもそういう好奇心もうねあるのかもしれないけど、うん、そうじゃなくてなんか単純にその自分のこうサバイブする、ね
うん、
のものとしてさ、うん、星があってそれをあげるっていいなと思いました、
うんうん、俺高校の時さ友達ですごい裕福な家の子だったんだけど、うん、あのお父さんが中3の時にさうちの家系は性欲が強いっていうことを言って
ああ
中学3年生の時にそういうお店に親父と一緒に親父と連れられて行ったっていうのを聞いて、うん、当時びっくりしたの。
そうね。
でね、もうでそこで、まあ、初めての経験をしたのね、
うん、
でもう本当にお姉ちゃんも本当に性欲が強くて、うん、おじいちゃんももう本当にそれで身を持ち崩してるからで親父が心配してそうしたのよ。
なるほどね、
うん、だけど彼は人生踏み外したね。
あ、踏み外したんだ、
うん
うん、でもねそれはさ、だってさしかも店に連れてっちゃったんでしょ、
うん、
それはほらもっといろんな可能性があったかもしれないのに、
うん そ, うだよね、
それはやっぱり限定しちゃったことの摩擦が起きたんじゃない。
いやそう思うよ、うん、だから俺らそれ聞いた時になんだよと思ったらびっくりしたの、
うんうん、
いやあの中学と高校がさじゃあ一緒だったから、うん、何それって思って。
そうだね、
なんかちょっと最初はいい話っぽかったんだけど、うん、そういう彼の人生をね、うん、見ていくとなんか大変なことになっちゃった。
なんか30代ぐらいになってさ、うん、まあ仮に結婚とかしててさ、
うん、
でいやあのうちの家系はね、
うん、
性欲が強いから、うん、いろんな苦労もあるだろうと、
うんうん、
であのよそ様にご迷惑かけるわけにいかないからこういう方法もあるぞとかっていう連れてき方だったらよかったかもしれない、
うん。
何の話でしょうか。
キャンプの話だったね。
キャンプとナイフの話。
キャンプとナイフ。
まあでもね大事ですよね、うん、こういう別になんか下ネタとかって言うんじゃなくてなんか性の話もしっかり蓋をせずにしていかないと。
でね本当にお姉ちゃんも性欲強かったんだよね。
あその方の。
そうそうそうそう。
その方のね。
お姉あのさすごい家もさ、うん、まあ某高級住宅地に。東京のに住んでて、はい、でお姉ちゃん某をさあの航空会社のさ、
はい、
そういう仕事してる人だったお姉ちゃんは、
はい、
でお姉ちゃん連れてくる人連れてくる人すごい同じく性欲が強い人しかいなくて、うん、で彼が高校の時に隣の部屋にいたら、
うんうんうん、
あの入ってきてあの逆にそういうことになっちゃった、うん、
逆にそういうこと。
いやだからお姉ちゃんの友達の方が彼に、
うんうん、
を周りに行っちゃってみたいな、
うん、
みんなでもそれ、
う
ん、AV の世界だなそれって言って
さ、うんうん、AV の世界かどうかは知らない、
まあ、でも彼は人生がおかしな方向に行っちゃった。
行っちゃったんだね。
行っちゃった、うん、今何やってんのかな、うん、
それ意味ある今の話
した。全然ないよ。今話したかった、思い出しちゃったもん。
思ったこと言っちゃった。
思ったこと言っちゃうんだよ。
思ったこと、さ、思ったこと言っちゃう。
放送作家なのかな本当に。なんか
思ったこと言う人じゃなく
て。
まあたまにね。
ああ
うん、たまにしてる、
うんうん。俺たちの時サボってんでしょ。
これ？
息抜き？
うん、絶対サボってんだよ。
これは結構楽しい仕事と思ってきてる。
これもサボってるし、スキャンダルの時も結構サボってた。
いやそんなことない
よ。あ、それはないか。
そんな
ことない。それはないな。
わかんない。でも楽しいこと
です。キャンプの魅力は何なの？
ほら、ルーフトップの秩序こと土屋文彦はもう無理やりにでも湾曲してきますから、
ね、そうね、う
ん、湾曲してるのは我々ですけど
ね。キャンプね、
はい、
それはやっぱり
キャンプの魅力ね。
ASP からじゃないですか。
キャンプの魅力は何でしょうね。でもね、僕これちょっと独自の視点かもしれないけど、僕ね、道具を大切にするっていうことを、
うん、
すごく最近大事にしてて、
はいはいはい、
これゴルフもそうだし、
うん、
車もそうだし、何でもそうなんだけど、うん、僕ね、最近だからコンバース一つ取っても、うん、まあ、コンバースなんてお安いじゃないですか。お安いっていうのは、うん、まあ、リーズナブルな値段じゃないですか、うん、で、 なんか3ヶ月半年履いて履き潰して次もう一足新しいのじゃなくて、うん、最近すごいちゃんと磨いたり綺麗に履くようにしてる、うんうん、で洋服も、
うん、
でそれこそサスティナブルっていうか言葉がささやかれていてね近年ね、うん、やっぱりなんかこう物を大量に消費して次から次へではなくて、やっぱりしっかりそれなりのいい値段のものでいい製品を買って長く使うっていうことがなんか最近すごい楽しいんですよ。でね、ほんとちょっとしたタオルもう何でもいいんだよ、そんなの1個買って、そういうので、ね、ちょっと泥を拭いたり汚れを拭いたりするだけですごく物って長持ちする、
うんうん、
あと繰り返しあの頻繁に使うこととかでね、
うんうんうん、
でなんか今それが僕はね楽しいの。
なるほど。
でそこにやっぱり使っていくと独自の風味が出てきて、特にその手入れをするとね、うん、拭いたりした自分のその油の跡とか、うん、まあ、傷さえもなんか楽しく、うん、焦げとか傷さえも楽しくなっていくんだけど、なんかね、僕はそのギアの手入れみたいなこともすごい楽しいなって思ってるんだよね、
うん、
でそういうやっぱり最小限の生活をわざわざ山とかに行ってすることで、うん、まあなんかその、まあ、道具の大切さとか、
うん、
まあ、その自然もやっぱり元来た時より綺麗にして帰るっていうのがキャンプの鉄則なので、うんうん、なんかそういうこととかをやっぱ学びながら楽しみながら、まあ、しかも僕の場合は子供たちにもそれを教えるっていうのがなんかキャンプの最大の魅力かな、
うんうん
うん、
でもその不便じゃない、
うん、キャンプ、
まあ、不便っていう言い方もあれだけども、
ま
あ、
わざとそういう言い方をするとそうですね。でもね、うん、わざわざあの便利でないことをしに行きますからね、
うんうん、
コンビニエンスじゃないことをしに行きますから、
普段の生活とはやっぱりなんかまあ非日常というか、
うん、
なんかそういうのもあるでしょ、まあ、単純にほら外で寝ると気持ちいいねとかってもあるじゃない。
そう、ただ僕の場合、うん、僕普段からあの神奈川県 の海の近くの森の中に暮らしているのでね、うん、まあ、森っつっても住宅街ですけど、うん、まあまあの自然の中で暮らしているので、僕はねそこはあんまりね、まあ、普通みたいな感じなんですよ、うん、普段から別に焚き火して庭でね、うん、あの暮らしてますから、うん、別にそれは俺にとってはまあまあ日常って感じなんですけど、うんうん、なんでしょ
うだよね、
うん
うん、
まあ、もちろんあのそういうのもありますよ。だから、まあ、そもそもそういうのが好きだからそういう環境に住んでるしね、
うん
うん、なんだろうな、その不便なことをしに行くからいいんではなくて、あ、まあ、でもそういうとこもあるのかな。
まあでもほら火を起こさなきゃいけないとかさ、そういうのあるじゃない、水汲んでこなきゃいけないとか、はい、あとその準備とか後片付けとかだってさ、一応普通暮らしてるよりかはかなりこう工程は多いじゃない。
だからね、僕それも思うんだけど、ほらキャンプギアとかを洗剤とかできっちり洗う人とかいるでしょ。僕あれね邪道だと思うからね。
それは何、あのいやキャンプ行ったことあるけど、うん、キャンプして、うん、帰りに片付けするときに、うん、洗剤でバリバリ洗う人っているの。
いる。
あ、そうなんだ、
うん、最近はほらそういう水場にそういうのもあるところもあるし、別になんか それが悪いとは思わないけど、なんかねキャンプをそれこそもっと2日3日していくととか、まあ、僕みたいにその庭でこう遊んでたりするとそんなのいちいちやってらんなくて、もうタオルでピッて泥拭いたりすれば、さっきは木を削っていたナイフでそのまま野菜を切ったりお肉を切ったりするわけ、
うん、
なんかそれこそが
そういうもんなんじゃないの。
でもナイフはナイフ、泥がついたやつと食品は別とかね、なんか、
まあ、ね、
そう、
そういうのあるだろうね。
潔癖って、
まあね、一般はそんな気しするけどね、俺はあんまり、やったことがないから。
だからね、でもなんかそういうことを改めて、あ、別にこんなの汚かねえんじゃんと思いに行くのがキャンプっていうか、その自然の魅力だと思うんだよね。
僕ちょっと違うけど、うん、クロスカントリーやってた時があって、
はい、
小学校
で、
福井に住んだ時、まあ、なんだろうね、そういう登山とか、うん、まあ、キャンプもやったかな。でもなんか雪山登るみたいな、
うん、
要するにスキー板履いて裏にシールっていうね、あのやつ貼って、
うん、
滑らないようにして登る、うん、もう 1000m くらいのを登るのに丸1日かかるんだけど、
うん、
泊まって帰るときは1時間半くらいで滑って帰ると
思
っていう、うん、で結局クロカンタのシールみたいなの貼ってると、
うん、
スキーできない人でも帰り絶対 100% 滑れるよ。
あ、なるほど。
っていう、うん、まあ、なんかそういうので北海道の無稲さんって山登ったりもしたんだけど、うん、とかはわりかし キャンプじゃないけど、
まあでもそうそう、うん、そうでもね、俺はね、そういうのもキャンプというか、うん、なんかそのやっぱりこんなに便利な世の中になって、うん、でもない時どうすんのみたいなことな気がしてる、うんうん、ほら海とか、まあ僕ね、だから海徒歩圏内に住んでるからあれだけど、もう両手にこんなバッグ抱えてくる人とかいっぱいいるの、都内から、うん、で僕まあ本当に小さい頃から海とかでも遊んでるから、僕なんてもうタオルも持ってかない、 T シャツ1枚持ってって、うん、で足にほら濡れた足で砂浜歩いたら砂つくんだけど、そんなのもう T シャツでちょっとくるってしても砂パンパンパン払います。でその T シャツ着て、あの体も乾かしてもう歩って帰るわけ、うんうん、でまあ、あのどっかちょっと遠いとこからね、電車で来た人とかは、まあ、電車にも乗るからもう少しきれいにしなきゃとかあるかもしれないけど、うん、なんかねそれってそのなんだろう、なんだろうな、こう水って砂がついて、あんなの水でもう一回洗ってさ、シャワーとかでで永遠また砂がついてみたいなことを繰り返しやってる人とかいるんだけど、その原理が分かってないなって思うわけよ、なんか、だからこんなの、その乾いた布で、まあ、さっき T シャツって言ったけど別にタオル持ってたっていいんだよ、タオルで拭いて、そうでタオルはそのなるべく濡れたのがペチャってならないように、あのちょっとくるんでとかバッグに入れればもうそれだけですごい、そのなんだろうな、必要最低限のもので遊ぶってことがすごい楽しいんだけど、もうねなんかみんなこうわんさかわんさか物を買って増えていくでしょ、う
ん、まあでもそっちなんじゃないの
今、ね、
いやそれはまずいい悪いじゃないよ、うん、ただその人のね、まあスタイルだから。でもそのほら、うん、キャンプギアだってすごいたくさんいろんなもの出てるし、
もちろんそれも楽しいからね、
うんうんうん、
いやなんだけど、なんかその安かろう悪かろうのものを買っちゃうこととか、うんうん、その一つの用途しかないようなものを買ってしまうとかってことを見直さなければいけないタイミングにやっぱり来ていて、なんかそういうことをやっぱり体験しに行くべきなんだけど、なんかねこうそうじゃない方向の主流のものもあるなっていうのはすごく思うね。特にこう地元で暮らしてると、外部から来た人とか知識のまあ、まだ浅い人とかが来て、まあ、その人たちもこう来ていろんな経験をしながら学んでいくべきだし、僕も元から何まで分かったわけじゃないから、それを批判するわけじゃないけど、そういう学ぶ場であってくれたらいいなとはすごい思ってる、
うん
うん、そうなの、
まあ、いろんな要素あるのね。
あるのよ。僕はなんかちょっとそういうちょっとあの頭固い考え方かもしれないけど、なんかそんな風にこう見ちゃって、
ね、だ普段やってる生活の中でどれだけミニマムに、うん、結局はキャンプがさ、うん、できるかっていう、うんうんうん、なんか戦いなところもあるじゃない、うんうん、要はさっき言ってたみたいに別に洗剤いらないからみたいなのもあるしさ、うんうん、でもそのままのなるべくキャンプでも普段の生活のスタイルの、うんうん、ここまではやりたいっていう人もいるわけじゃない、うんうんうん、例えば洋服全部着替えないと寝れませんとか、うんうん、もう人もいるし、うんうん、だろうしね、うんうん、きっと、
うんうん、まあなんかそれは使うんであればさ、それぞれのモチベーション上がるやり方でいいなっていう気はもちろんするんだけど、
うんうん、
なんかね、そうだね、それがこうなんかいろんな意味で使い捨ての経験とか使い捨てのものにならなければいいなとは思うっていうか、
うん
う
ん、
そのやっぱり繰り返しそれが使える知識だったりギアになればいいんだと思うんです、
うん、
真面目ですね、今
日。いい話だね。いい話です。
よくさ山で飲むコーヒーはうまいとかって言うじゃん。だからコーヒーを沸かすっていう、うんうんうん、あれもさ俺いやコーヒーなんて飲むこと自体がダメだっていう人っているじゃないきっと。要は山に行ったらお湯を沸かせとか、そんなコーヒーなんて嗜好品を持ってかずにね、普通に水飲みなさいよって人っているじゃん。
ああそれはそうかもね、
うん、でも山で飲むコーヒーっていうのは普段生活してる中の一つの、うん、まあなんかそのスタイルを山に持ってって楽しんだらさらに面白いですよってことじゃない、
まあ、そう
でもなんかそんな贅沢なんても山なんかで何をコーヒーをとかいう人も多分いるだろう、
う
ん、いると思うしさ、
うん、
でそれがもう度が過ぎると結局はもうあれもこれもあれもこれもみたいになってくんだろうねきっと。だって電気だっていらないでしょってんだけど、
まあ
ねうん、発電機持ってってビカビカにしてみたいな、
うん、
キャンパー、
うん
般の人もいるじゃない、なんかもう電飾飾っちゃってるような人もいるじゃない、
まあ、それはまあそうだね、うん、確かに確かに、だから分かった分かった、確かにそのスタイル批判になってはいけない、
うん、
スタイル批判になってはいけないの で僕もあのコーヒーガリガリやってますからそうだね、別に
でも行きたいもんね、ガリガリやりたいもん、
やりたいやりたい、うん、だし美味しいんだもん外で飲むと、うん、外で飲むと美味しいし、そうだね、だから一個はやっぱそのほら都内に自分の部屋とかで暮らしてたりね、それこそやってたらもうすぐ歩けばコンビニも隣接したような形で何軒もあるしみたいな、うん、やっぱなんかそういうものを少しこう制限をかけて改めてその自分とか自分の生活をなんか見つめ直すみたいな良さはあるんじゃないですか、
うん、
今日はまたすごい雑談ですね本当、まあ、お互いの地元の話しようとか言ってるんでたどり着かないです
か、たどり着かない、
なかなかたどり着かないんだよね、
本当にね、お互いのだから土地はだから静岡、そっから福井、
そう静岡、福井、静岡です、僕
はに戻った、で王さんは、まあ、千葉、
ずっと四水、
四水ね、うん、成田の手前、
そう、
うん、
ずっと
で、まあお二人とも東京に憧れてっていう感じがあるわけだから、うん、なんかその話はやっぱ本当はねちょっとどっかしたいんですけど、
たどり着かない、
たどり着かないね、だからフェスって森道、はい、そう森道ね森道とか、はい、まあそれまでもそうだったんだけど、フェスっていいなと思うのは、はい、あの都会とその自然がさ、
うん、
そのフェスの土地っていうか場所でさ、うんうん、融合するのよね、
まあ確かにそうだね、
うん、だってお客さんの中で あいつは都会から来たぞ、あいつは地方から来たぞとかっていう線引きないじゃない、
まあ確かに、
あの要は格好で分かるとかじゃないから、うんうんうん、みんな同じだからさ、うんうん、音楽の人たちは基本的にやっぱりまあちょっと東京州はするじゃない、
まあそうですね、
一応ね普段
少なからずレーベルは都内に全部集結してますから、
でもお店だったりとかそんなの地元だったりとかするわけじゃない、
う
ん
そうですね、
それ多分お二人だって絶対普通の人よりはフェス行ってるから、うん
はい、
各地域なんかその都会とかさ、このコロナでいや東京に一極集中してもしょうがない、もうリモートだからってなる前からフェスって実は相当その東京に別にいる必要はないっていうのを、うん、なんかそのスタイルをさ、
うん、
具現化してた場所だったなってすごい思うよね。
そうだね、うん、これあのすいませんね、あの前回あの森道あの市場っていう、うん、あのフェスの話をしたので、それを引きずった話を今してるんですけどね、うんうん、でも確かにそう、あのあそこに行ってもそれこそカカンっていうね、鎌倉にある有名な麻婆豆腐のお店があって、僕もよく行くんだけど近いから、あのそれこそ出店してたりとか、
うん、
でまあ鎌倉は割とそのね東南東京に食って寄ってくるから都会的なのかもしれないけど、
うん、
ほら恩さんの奥さんとか中国地方のね、
中国地方エリアのブースなの、
そうそうそう、
あそこ、あそか、そうでもそうです、
島根ですもんね、
そうそう、でも変でしょ、その森道市場のそこのあのブースが出てる人たちはみんな中国地方の人
だけ、面白いです、
そうだから、うん、そもそも見本市なわけじゃないですか、うん、そのフェスっていうのはね、でそれが集まったマルシェなわけじゃないですか、
うん、
でみんながオラが町が一番みたいな感覚もまあ一つ持ち寄りながら、
うん、
でもあお宅の町にはこんなに素敵なお店とか、
そうなん
ですね、こんなに美味しいカレーがあるんですねとか、うん、お茶があるんですねとか、なんかでもそれはすごい思ったよね、
そう、
うん、
なんていうの、なんかそのさ森道市場の中国地方ブースだから、うちのさん島根で、ね、隣が広島、こっちが尾道みたいな感じで人しかいないのね、うん、だなんていうの、なんかこの横浜のチャイナタウンじゃないけどさ、
うん、
なんだろうね、その不思議な感じなのよ、
まあ、うんうんうん、
空気が、
そうだね、
うん、
なんかあれがフェスなんじゃないですか、やっぱり、
いやそうなんだよね、
そうで、それぞれがほらそれこそ限られたスペースで、
うん、
いつものパフォーマンスができるわけじゃないので、それは音楽やる側もそうだし、お店出す側もそうだけど、それをギュギュッと凝縮してそれでもいいパフォーマンスをショートして持ってくるわけじゃないですか、
うん、
なんか食も音楽もそこは一緒っていうかね、なんか面白い、でそれをやっぱお客さんが少しずつその試食試聴できるっていうのがフェスの現場で、あこんなに素敵なものが私の知らない世界であるんだみたいなことを体験するっていうかね、
なんかさ、その 東京で生まれ育ったわけじゃないですけど、はいはい、だからまあなんか自然回帰することにしたいっていう気持ちってなくはないじゃない？わかんない。
いや、そうあって多分東京出たんだと思うんですけど。
うんうん、でこなんか別にそんなすごい、まあ、関東だからあれだけど、うん、東京に憧れてた人、はい、でもっとこう地方の人たちの中で全員が全員じゃないけど都会行ってみたいなっていう気持ちもあるわけじゃない、うん、そういうなんか今までだとさ東京に来たい上京したいとかっていう気持ちばっかりがなんかこうなんていうの、まあ、それ大学にしても、うん、社会人にしても東京に上京してくるってことに何かドラマがあって
ドラマもあっただろうし、うん、なんかそれがちょっと正しいとされていたような風潮はあります
か？いや正しいとされてたと思う、ねね、それはね
そうなんだと思うんですよ、うん、そういう教育だったような気がするんですよ
そうねでも今はそうじゃないじゃん、うん、だからフェスって、うん、ちょっと自然に戻りたいっていう都会の人も行けるし、うん、だ地元の中でちょっとこう都会ってどういうなんか感じなのかっていうのを感じることもできるじゃない、うん、なんとなくそのフェスでね、うんうんでフェスの中って各地さ北海道にしたってまたフジロックにしたっていや都会もんがとか田舎もんがとかっていう差別っていうか区別は全くないからさ
そうだ
ね、うん、まあいいコミュニティよねそのまあ次元的な3日間とかそういうあれだけどさ、
うん、そうだねだからあれをその本当にお試し的な、うん、こう体験としてそこからやっぱ広げてってほしい、うん感じはすごいするよね、うん、このでも東京一極集中もやっぱ変えていかないといけないのでなんかフェスはやっぱ本当にそれがあのギュッギュッと凝縮された形で体験するできるいい現場だけど
都会だけじゃないもんね美人がいいよね
そうよね
いや絶対にさ美人ってなんかそうなりがちだったじゃないそのエースケが言った、うん、東京に行かなきゃいけませんと、うん東京で輝かなきゃいけませんっていう幻想があって要は田舎に住んでる女だからみたいなさまあそういうのはいろんな記述に出てきたじゃない、うん、曲にだって歌われてるしねそういう風にでもそんなことないんだよねってね
インターネットとかがさ、うん、なんか当時はこういうことじゃなかった
からねなんかそうなのよね
強烈に雑誌の世界とか、
うん、確かに
あったんだろうね
いや自分なんてめちゃくちゃそういうのやっぱ、うん、あとにかく東京に行きたかったって、
うん、だからあの映画界の時もそういう話になったけどさ、うん、じゃあこんなマニアックな映画が、ね、こう公開されても、うん、田舎じゃやってないのよみたいなことがあるからやっぱりそれは東京僕東京に生まれ育ってやっぱ得してきたと思うの、うん、でも今は別にもうそうじゃないじゃん
全然違うね
もう今久々に思い出したけど僕東京来てびっくりしたのは、うん、渋谷と原宿が歩ける距離だったっていうことすら知らないわけ
じゃん近かったっていうね
そう、
う
ん、
ね
その
そうだよね
そうそれめちゃくちゃびっくりした
俺もそれ思った中学の時に、うん、何のあてもなく渋谷から友達と歩いてったら、うん、原宿着いちゃったの、
う
ん、
着いちゃった
そうそうそうこれ俺たちの感覚で言ったら、うん、駅に行くレベルだよって要は家から駅が遠いからさ
違う話になっちゃうけど、うん、一つの駅がこんな近いなんて常識ないわけだ
なんだこの近さみたいなバカにしてんのかみたいな距離だもんね、
うん
だって静岡の当時 今は増えてるけど、うん自転車で1時間とは言わないけど、
うん、
4、50分、うん、しかもいっぱいあるけど当時は東海道線しかないんだからその常識がやっぱ全然違ったっていうことでし、うん、やっぱ東京でしかやられない情報があったっていう当時は ね,
そ う, ね、うん、
そういうこともあったとい
やそれはその通りだね
そうでも
なんかなかったよ
今はまあちょっとこう進むなんかこう、うん、ね進んだしてる人はそういや東京じゃなくてもさって思ってるけどそれでもやっぱ東京には集まってるよっていう意見もなんか聞く、
うん
うん、確かに、
うん、だから
今の世の中なんだろうね
そう思わない
で東京に暮らしてるとなんかちょっともうないよ東京には何もっていうのもあるじゃん、
うんうん
もう、 そうだ、ね、家賃ですよ
搾取され
てまあちょっとそうでも分かるかなでも自分なんか超東京だけど、
うん、
そうねなんか休みで行くってなると神奈川とか千葉とか埼玉とかねもっと遠くだったりもするし、
うん、
なんかそのいや行こうと思ってるところが遠かったりもするから
東京行かないわな、
うん、東京に住んでる住む必要があんまりないのかもしれない
ないよね本当にどうする東京
いや俺はもう見限ったから、うんずいぶん前に、
まあね、
僕だからこうなってじゃないですよ僕はもう5年も6年も前に見限ってますから、
うん、 これ難しいんだよ。
それまでは割と
でも東京そんな見限ったらかわいそうじゃん東京。
胸を張ってほらむしろ東京の人ってさ、うん、逆にこ田舎はいいなみたいなあんまり東京を誇らないみたいなところちょっとあるんですよ。
まああるのかもね、
うん、あるの。でもなんか俺は学生ぐらい時代くらいの時は、うん、なんかむしろレペゼン東京で行こうみたいなすごいあったわけ、うん、だからなんか逆ちょっとあのまあ若いのもあったし地方ディスリーみたいな、うん、もう東京だから俺らはみたいなの、うん、あったけど、うん、本当にやっぱもうここ数年はやっぱりねどんどんダサいなみたいな感じはあるけどね。
なるほどね。いやそりゃさうちもさ、まあ、どれとかなんてもう暇さえたら地方行きたいわけ。
そうだよね、
うんうん、だって東京に行くお店もうあんまないもん、
うん、
地方のここのこれに行きたいとかこれ食べるんだったらここ行きたいとか思っちゃうから、
うん、
なんでこうなっちゃったかね東京って思うけど、それは分かんない、それは個人的な感じでね、まだ東京に行きたいと思ってる。
でも東京に憧れそして出てきてそこでもう青春時代を超えるような年数暮らしていて、
暮らした、
でもそう思うってことでしょ。
どういうこと？
あの東京をちょっとなって思うってことでしょ。
うん、そう。でもね、これが自分の年齢によるものなのか、全体的な時代なものなのか、
うん、
その要は東京の力のさが、うん、ちょっとこう減退してきてるのかなって思うのが、うん、これ個人的なものなのか、
うん、
全体的に皆さん思ってることなのか、うん、それは僕一人で判断できることではもうないからさ。
でもツッチーなんかどうですか？ツッチーも東京には憧れすごくあったでしょ。
あったあったあった、
う
ん、あった。
で今どう捉えてるの？
いやなんかあの真面目な話っていうと、まあそれがあのまあこれなんかもっと突っ込んだ話だけどさ、買ったりもしてるからさ、
うん、
そうだからまあそんな簡単にはね、
もあるからね、
そうそうそう決めれないじゃない、
うん、
まあ、だけどあの自分が、まあ、でもあの今は、うん、まあ、こういう仕事だし、うん、まあ、ある種の便利さもある、うん、位置的にこういう自分の動きがあるし、うん、でもなんか自分が最後なんか、まあ、要はなんつうの、最後って別に定年って意味じゃないよ、
うん、
この何年後かに自分個人の人生として生きてるのは東京じゃないかもなは全然
思う。ああ
もうツッチ
でも今は俺やっぱその便利なところもある正直。
そうだよ、
うん、
このこういう今流れの中では、
うん、
まあ、いかにリモートの時代だっていうのは全然その通りだと思うけど、うんうん、
いや俺も東京は好きよ、うん、好きだし東京で仕事してたりとかさ生活するのは全然いいんだけど、なんかここのさっきのツッチ見た時ここに行きたいとかね、うん、なんかそういうのはちょっと東京になくなっちゃったのよ、うん、
ただなんか人減ったよねって思うよ俺は。
でも増えてんだよね。
そう減ってないらしいよ。
減ってないのよ。
でもほらコロナで増えあの脱東京が増えてますとか言われてるけど、うん、減ってないらしいよこれ、うん、特に日本人はむしろ増えてんだって。
いや増えてんだよ。
でほら外資系のとこに勤めてる方とか一部の方とか、うん、外国人の方とかが脱東京ってなって地方住まいとかになってるだけで、日本人の割合がむしろ増えてるらしいですよ。
じゃあ不動産とか逆に調子いいのかね。
調子いいでしょ不動産だってもう、ね、今は買うなってなってるけどさ、
ね、
上がってる。いやそれもあんのよ、うん、ツッチーも俺も、うん、要はまあそのちょい資産が住宅資産があるからさ、うん、それの維持をするにはさというのもあるわけ。
そうだね、
うん、
いやだから僕もその買うときに、うん、いやここではない、それこそもう値段も高いし、
うん、
これはもう立派な搾取だと。それこそ
いや搾取よ。
そう搾取ですよ。
だって本当に自分の理想のものをね立てて、うん、理想の地べたで、うん、敷地でってなったらね、うん、そりゃ地方のとこに立った方が 100% 理想に、
う
ん、
絶対に
もう、ね、こんなこと言っちゃいけないけど、その猫の額ぐらいの地べたにっていうのは大変だと思うの、
う
ん、それでも、うん、それでもやっぱり東京に一軒家が欲しいですとしたらやっぱりまだいっぱいいるわけで、
まあね、
うん、
東京にもちろんいい場所たくさんある
し、もちろん大好きなんだけどね、
田舎的な風景もあるから僕の地元っていうかその実家がある場所とかもね、うん、割かしそうだからさ、畑近くにあるし、
うん、
難しいですけどね。まあ僕は一抜けたって感じ。
まあね。 いやでも半分抜けたで、まあ、ツッチーのさっきの話じゃないけど、うちなんてほらもう子供たちが大学とかで行ったらもう夫婦ともにもう東京はわっと離れようっていう話はしてるしね、うん、
まあね、そうだね、まあ、これもキャンプの話でスタイル批判になってはいけないので、まあ、別に皆さんが選ぶのはいいけど、うん、
いや、さっきは別に批判してないです。それはもうね、全然批判してないです。
だからね、でもね、なんかやっぱ一曲集中になってはいけないっていうのは、まあ、それ自体も作詞だと思うし、ここに集まらないといいもの見れないぞっていうこともね、作詞というか、まあなんか不健康だなとは思うんですよ。うんうん、だからなんかもっと多分、ね、地方の人たちがこう、地元を誇りながら、あのそこをある種のなんだろう、まあ、都会にしていく必要はないけど、うん、あのいい街にしていくっていうのは全然、うん、あっていいっていう、うん、まあまあ別にそんなこと俺が言わなくてみんなやってるけどね、
うん、いやでも全体的に見るとうまくいってないと思うよ。
そうなの、
日本はね。
そうなの、
そこに関して
言うと。で俺はそれがどこかでそういう力がそうさせてるっていうか、さっきの、うん、そういうそうするのがなんだろう、成功への道だとか、うん、正しいことなんだっていうなんかね強制力がねある気がするんだよ、うん、だからなんかどっかで僕さっきからこうキャンプとかフェスとかそのいろんな話をしててもこうそこにぶつかるのは、うん、なんかねやっぱ自分で選んでるようでみんな自分で選んでないって思うんですよ。
その通り、その通り
よ。でそれがやっぱりこう、うん、本当は自分で選べるようにならなきゃいけないから、そこに通じてくるし、あ、俺って本当はこんなに自由なんじゃん、うん、何でもできるんじゃん、こんな何かを常に人に委託してそれでお金取られてやってなくたって、あ、椅子って自分で作れんだとか、うん、テーブルなんてあんな高いの買わなくたって自分で作れんだ。
いやでもそういうことよね。そう、結局は
僕はなんか今そういう生活してて本当に思うんですよね。全て委託業だから、人に何かを頼んで、だって外食だって委託じゃないですか、
まあ、そう、
人に料理を作ってもらってそこに対価払って、まあそれで美味しいとか、そのいいって体験になればそれでいいけど、そうやってなんか搾取され続けながら生きるんじゃなくて、ちゃんと選択してやっていかないといけないなとはもうすっごい思う。